ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん奥のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと安来市五平田の若狭祐介さんと松江市キッチンたけるの石原たけるさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
結構なんか飲食歴が長いんですか？
そうです、高校卒業して1年出雲で全く飲食じゃない仕事をしたんですけど。
たけるさんは松江出身？
あ、松江出身で、働いてたんですけどなんか違うなと思って、でなんかないかなと思ってたら、友達に話してたら喫茶店開けと。
おお。
コーヒー飲みながらやっとるのがなんかメニュー浮かぶわって言われて、じゃあちょっと俺喫茶店やるわっていうところから飲食なんですよ、は
い、
僕は。
それで急に行っても独立じゃないですよね。
そうですね、そっから20の年に飲食店入ってるんで、そっから、11、2年ぐらいはずっと飲食、で8年ぐらいそのカフェレストランにいて、
はい、
あとはそこではすごいその店長業務とか、まあそのなんだろうな、経営のあり方とか、
はい、
人材育成とかそういうのすごいロースあって、で一から下っ端になって料理を改めて勉強したいと思ってそこを辞めて、でそこからあとは居酒屋で何軒か働いて今に至る感じなんですけど。
なるほど。もう独立できそうっていう自信が湧いて、
なんかもうそのお店が閉まっちゃったんで、僕が辞めるって言って辞めたんじゃなくて、もうお店閉めますよっていう感じだったんで。
そうだったんですね。
生きていくためにどうしようかと思った時にも自分でやった方が一番い
い
っていうのがあって、もともとバンブーカフェテリアっていうお店があって、お店を居酒屋で働いてたんですけど、辞めた時に、辞める前かなに、そこのバンブーの夫婦さんに、よかったらお昼使ってないけん使わんって言われて、でまあ自分でやろうかなと思ってたんで、あ、いいですかっていう話から平日のみでとりあえず、
そうだったんですね、
やらせてもらいながら物件を探してたって感じですね。まあ、すごくありがたかったですね、そこの夫婦さんには。平日曲がりでやらせてもらって、夜は変わらず伊勢宮で、
はい、
収録で働いてたんですけど。
1週間って7日ですよね。
あ、そうですね
結構ハードワークでしたね。
まあでも徐々にその夜の方は減らしながら、この昼でちょっとずつ安定してきて、ちょっと減らしてみたいな。
単純にちょっと働いてる時間長いですもんね、昼間も。
まあでも逆に今しかこの動き方ってできないんで、今のうちにできることやって、まあ、経験と知識として自分に残してこうステップアップしていくみたいな感じですね。
それはすごい経験でしたね。
はい、はい、まあ大変だったけど楽しくできたなと思いますけど
ね。若狭さんはたけるさんとはどういったつながりが？
妻同士が知り合いで、多分それがなかったら出会うことって多分ない、と思うんですけど、まあ、職場がその妻同士職場が一緒だったっていうのもあって、それでまあ僕の家でお米を作っている、食べてもらって、それが良かったみたいで、キッチンたけるさんの方でうちの米を使ってもらってるっていう、
はい、
でもまた炊き方もこだわられるんですよ本当もう、
はい、日玉はやっぱりちょっと粘り気のあるタイプのお米で、
はい、
何が一番いいかは結構模索しながら、
はい、お米っていうのが五平田っていうお米、
はい、うちの五平田って、まあ、僕若狭っていう名前なんですけど、五平田っていうのは、屋号っていうのが昔ながらあって、一代目の先祖からずっとお米を作り続けてきたので、若狭じゃなくて五平田で、
五平田、
はい、
かっこいいですもんね、五平だっていう。
どういう意味なんだろうって調べた時に、五平っていうのは神社で使われる、神事で使われる道具。
いいですね、島根らしい、なんか神秘的なエピソードが。
はい、
うーん、で今先祖代々って言うと何代目さんになるんですか。
八代、僕は八代目。
八ってすごいですね。
まあ親父から伝えられてるんですけど、まあ初代が同じ地域の人とその鶴橋一本で水路を作って、
でも集落ごと開拓して、
そう、はい、そうです。綺麗な田んぼじゃないんですよ、
うんうん、あ、いわゆる四角じゃなくて、
まあ四角じゃなくて、うんうん、楕円、楕円っていうかちょっと、うん、はい、三角気味だったりとか、はいはい、
そうなんですね。なんかそんな歴史ある五平玉井、はい、料理人からするとどんなお米なんですか。
もともと田舎が安来なんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、あの小田家っていう地域があって、うん、日田から、まあ、近い15分ぐらいから車、
う
ん、
そうですね。
で、もともとそこでうちのおじいさんがお米を作ってて、
はい、
でそのお米が美味しくて、その安来の地元のお米っていうので、でもともと使おうと思ってたんですけど、
はい、
もう今じいさんが95で、
うん、
でも何年か前から作らなくなってたんで、でそれで、でもやっぱ安来の米使いたいなって時に、その日田米っていうのを知って、日田米をちょっとよそのお米屋さんで買ったりとかしてた時に、その時に僕の奥さんと若狭さんの奥さんが同じところで働いてて、奥さんの方から話してくれて、いやぜひっていう感じでだったんですけど、日田米は冷めても美味しいですね。お弁当とかにも合うなっていう感じもしますし。
そうなんですね。冷めても美味しいってよっぽどですよね。
お弁当とかにも、ね、合いますよね。粘り気があって甘みが、でそれで高カリ、やっぱりお店なんでガス釜で炊いてるんですけど、
美味しそう、
やっぱり結構うちのお店で五平玉井のお米が、この米が美味しいけん買いたいって言って、結構お問い合わせが多くて、
へー、すごい、やっぱ食べて納得してね、買いたくなりますよね。
そう、やっぱり今ね、炊飯器なんかもいいのがいっぱいあるじゃないですか、昔に比べて、だけん、そういう美味しいお米を家で美味しい炊飯器でね、ちゃんと揃えてもらって、美味しく炊いてもらえればと思うけど、どうやったらより美味しく炊けれますかってかって言われるんですけどなんか言葉にするのなんか難しいっていう、なかなかね、なんて言ったらいいんだろうな、なんて言ってますそのどうやったら美味しく炊けますかって
今まあいろいろ炊き方はまあ僕もまあ考えながらやってきて、あんまり研がない、水を入れてもうささっと水で捨てて、もう水張って、はい、炊いてます。
そう、
あんま溶かす、なんか白い濁った水が出る、あれが旨味成分だったりするので、
はい、
研ぎすぎると旨味も流れ
ちゃう。そうなんです。
ああ、そうなんですね。なんかない方がいい気がしてね
気持ち的になんかちょっと濁ってるんで、なんか嫌だなと思われる方も話も聞くんですけど、あんまり捨てない方が白い。
それすぐ家庭で真似できていいですね。
まあ、もう本当は、本当
は楽です
し、
ね、はい、精米の部位にも、まあ、ありますけど、
なかなかガス釜を家でっていうのは難しいですけど、
そうですね
、まあ、それならすぐできそう。
こちらの炊飯器でも全然美味しいと思います。
楽しみ、はい、
ハートフルデイズ。さて皆さん、安来市五平田の若狭裕介さんと、松江市キッチンたけるの石原たけるさんのお話、まだまだ続いていますよ。
若狭さんは、
はい、
もうずっとお米作りをされてる。
そうです。僕は、まあ、子供の頃手伝ってたんですけど、まあもう親父も年っていうところがあって、どうする、やめる、継ぐ、それで妻がもったいないと、潰すのは嫌だみたいな、それでもまあ僕だけで 田んぼやるかどうか、まあ、休みの日削ってやるかとか思ったんですけど、まあでも妻も手伝ってくれたり、妻のお父さんも手伝ってくれたり、
はい、
もうお母さんもですけど、
はい、
あ、一人だけじゃないんだなと思って、まあ、やるのは、
すごい、
はい、それで、あ、まあこれだったらいけると思ってやるかと、
はい、
はい、で僕ちょっとまあ本業がまあ運送業やってるんで、あのまあ機械の使い方とかですね、メンテナンスとか、まあなんでまあ使い方とか大体わかるので、はい、じゃあこれをどうやって効率化するか、
はい、
数人でどうやってできるかっていうのを今いろいろみんなで話し合い、家族で話し合いながら、まあ、妻は SNS 頑張ってやってくれたりとか、はい、まあ、僕はまあ機械とかやったり、お父さんは効率化とか、すごく助かってますね、はい、
みんなずっと農業ですっていう感じではないんですよね。
ないんです、はい、今まで生きてきたキャリアを、まあ、田んぼにも生かせる、出てるっていうのはすごいなと。
すごい、もう代々続いてるお米農家さんで、
はい、
もうめちゃくちゃそういうノウハウがなければできない世界だと思ってたんですけど、
は
い、ああ、
そこはもう7代目がちゃんといるんで、うん、そのノウハウ、作り方とか、まあ、肥料とかですね、はい、いるので一緒にこう盛り上げていけたらいいなと。
さらに異業種の専門性を吸収して、
はい、
アップデートしてみたいな、
足し算足し算、掛け算になる時もあると思いますし、
はい、はい、
地元田んぼも米だけじゃなくて、
うんうん、
あのダムの機能もあるので、あの水を貯めれるので、うん、
はい、
ダムよりか上のにある地域なので、うん、僕たちの地域は、まあ、それ田んぼがちゃんと管理されてないと、うん、まあ、安来市とか松江市とか米子市に、まあ、川が流れるので、はい、まあ、今あんま安来は水害とかないのも、まあダム、まあ、田んぼがあるから
で、ちゃんと機能してるから、
機能してるからっていうところ。
タケルさんも初めて聞きました。
初めて聞きました。ああ、そうなんだと思って、すごいなと。
すごい
役割が2つ大きな、
美味しい上にその人をお腹いっぱいで満たす、
はい、
プラス日々の安全も。
そうですね、はい、
すごい、そんな機能があったとは。なんかタケルさんもね、キッチンからそういうこと伝えていけたらね。
あ、お店からです、
うん、お店から
そうですね。でもやっぱ今ね、こうやって知識として教えてもらったんで、
うん、
やっぱお店でお客さんとやっぱお米の話とか、はい、まあいろいろ、まあいろんな話するんですけど、まあその時にやっぱ伝えていこうかなと思いますね、やっぱり。
タケルさんは料理としてはどういったジャンルの料理出されるんですか？
うちは、まあ、食堂なんですけど、なんかそうだな、一応まあ洋食堂っていうイメージで、オムライスとカツライスを軸に午前スタイルのお食事をお昼は提供させてもらってて、和風洋風みたいな感じですかね。
じゃあもうオールジャンルじゃないけど、いろんな料理が。
そうですね、夜なんかは今予約のみでやってることが多いんですけど、で、大体コースとかをしてて、まあ、結構創作で多国籍的に作ってますね。
そうなんですね。
大体コースが2200円と4400円であって、
うん、
お手軽コースとお任せコースみたいな。ね、
うん、五平玉みたいな感じで地元の食材よく使われてたり。
多いですね。やっぱあの最初の頃は島根和牛を使ってたんですけど、うん、で今は鳥取とあの島根と両方の牛を使わせてもらってて、
うん、はい、
あと豚は奥出雲豚、
ね、はい、
これがすごく甘みがあって美味しい、癖があって、
うん、いいですね。
であと大山鶏も、鶏はもう大山鶏で、
はい、
胸肉なんかは本当ジューシーですね。美味しいです
ね。やっぱりそういう美味しい食材が手に入るこう地域性っていうのって嬉しいですよね。
うん、それこそは結構あの食堂牛尾さんの岸野さん、はい、その業者さんにうちの話して、業者さんがこっち来てくれて、
はい、こう結構先輩飲食店経営者と情報交換して、
そうですね、うん、結構やっぱあの応援してくれてたり、いろいろ手助けしていただいてますね。
そうですね、ある意味ライバルじゃないですか、うん、なのに、まあ、いい仕入れ先、まあ、
そうですね、 もう僕からしたらもうすごい眩しい先輩って感じだったね。あとやっぱり今まあもともと妻と最初は曲がりの時からやってたんですけど、はい、妻が今そのインスタとかメインでやってて、やっぱちょっと子供が3人おって家事育児大変なのもあって、今は分業して家の方に集中してもらいながら、はい、まあ、そのインスタとかで広報と経理と奥さんにやってもらってて、たまに大変な時に出てもらったりはするんですけど、結構奥さんも食べるのが好き、食が好きで、結構こういろんな情報を持ってきて、
はい、
ポーって僕に言ってきて、で店でやれることはちょっとずつじゃあちょっとやってみるわとかっていうのは結構奥さんからの情報提供も多いです。やっぱ女性の目線ってすごい素敵だなって思うので、でも若狭さんの奥さんもそうですけど、いや女性ってすごいなってやっぱ思う。男にはない
ないですね。なんか
またどうしても男女でね目線違ったりするものってねありますもんね。
そこにはすごく助けられてますね。
すごくお二人とも奥様の存在こう大事そうにおっしゃられるの印象的。
いやまあ僕はもう結構今まで迷惑かけてきたんで。
いやいやいやい
や。ぶっちゃけますけど。でもやっぱそのね恩返しじゃないけど、これからちょっと、ね、いい風にやっていきたいなと思ってますけど。
いいですね。これからこういうことを島根でしていきたいなということを聞けたら。若狭さんどうですか。
いや本当にもう僕の地域もやっぱ、まあ、年配高齢化が進んでて、うん、やっぱどんどん少なくなってきてるんですよね。で若い人もやっぱ県外に出られてとか、うん、なんでこうなんとか地元で、はい、どうやったら盛り上げれるか選ばれるような地域になるかっていうのを、人がいなくなってやっぱ暗くなったりとか寂しくなったりとか、まあ、昔は結構1000人以上いた人口も切ってきていますので、やっぱりどう魅力のある地域にしていくのか、まだ若い人もまだまだおられますので、盛り上げれるかはみんなと一緒にやっていきたいなと思いますね。
はい、ですね。いろんな人、若い人、いろんな年代の人に、
若い人とかも本当、はい、今でも U ターン、I ターンの人方もおられますんで、はい、やっぱそういう人と盛り上げて、うん、はい、はい、いけたらいいなと。
素晴らしい。いっぱいお米食べながら力つけてね。
そうですね、はい。
たけるさんはどうですか。たくさんありそうですけど。
そうなんですよ、ね、ちょっと難しくて、うん、今やっぱオードブルも結構かなり頼んでいただいてるんで、それに特化したちっちゃい店舗を作りたいなとかもありますし、お店がキャパが狭くて人員が少ないんで提供が限られてるっていうのもあるんで、もっと多くの人にっていうのもありますし、あとやっぱもう一個この五平玉で何かもっとしたいなっていうのもやっぱ思いますね。お米がすごく大好きなんで、おにぎりをテーマにしてもいいですし、なんかやりたいなと思いますね。でもっともっとこう自分の身近な人たちとか、まあ、お客さん、スタッフ、家族、こういう若狭さんとか出会えた人たちも、なんかみんなよりいい方向に前に進めるように楽しく、やれるな、まあ、未来というか何かを作れるように、まあ、これから物を作っていく立場としてやっていきたいなっていうのはすごく思います。ちょっと漠然としてますが、
いろんな仲間を見つけてつながって作っていくっていう感じですね。
うんうん、本気になれる人だけ、
うん、
で何かできればなと思いますね。
いいですね。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。